皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、去る9月1日日曜日にですね、心のシェア会、はい、渡辺夫婦のオフ会なんですけども、これをね無事に開催することができました。お越しいただいた皆さんありがとうございました。まあね、台風10号がかなり心配ではあったんですけども、まあのろのろとね、関西奈良県の方に進んできて、まあ奈良に来る頃には、威力もね勢力も弱まっていて、特に風とか雨とかも強くなく、無事にね開催することができました。はい、今日はねこの話を、感想をね、ちらっとお話しして、で、レターご相談に行きたいと思いますのでね、ぜひ最後までお付き合いください。はい、で、心のシェア会なんですけども、まあもうここ数ヶ月ね、この話はちょこちょこしているので、皆さんにも浸透し始めてきたところかなというふうに思ってます。まあ初めてね聞く方もいらっしゃると思うので、簡単に説明しておくと、心のシェア会というのは僕らが最近開催しているイベントなんですよね。あのリアルでねこうやって開催、イベント開催していくっていうのは、まあ僕ら SNS でね発信活動して5、6年になるんですけども、5年ぐらいか6年ぐらいかになるんですけども、こう自主開催してね、イベントして、みんなに来てもらってみたいなことをするのは初めての試みで、今回でリアルのね、奈良で開催しているリアルのシェア会オフ会は2回目で、ズームの方でも開催していて、ズームも2回目なのかな、ズームで2回、オンラインで2回、オフラインで2回と開催してきました。で、まあオフ会っていうねことで僕らと交流してね楽しみましょうっていう側面もあるんですけども、心のシェア会というね名称にさせてもらってるゆえんがねありまして、それがまあ僕らが最近ね、心のことに関心があり、人間の心理というものに関心があり、自分のね気持ちに気づく、心を癒すね、そういう体験をすごく大切にしていて、これをこうみんなとも分かち合いたいなと、みんなにもお届けしたいな、なかなか日常生活ね、生活してて悩むこともたくさんあります。いろんなことを心配したり、いろんなことを悩んだり、悔しい思いをしたり、悲しい思いをしたり、まあなかなか幸せだけ味わって生きていますという方はいらっしゃらないんじゃないかなと。みんな少なからず何かを背負ってね、生きづらさも感じながら頑張ってね、毎日送っている、そんな中で、自分の気持ちにね正直になる瞬間、自分の本当の本音に気づく瞬間ってあんまりないんですよね。で、気づくのも難しかったりするし、気づいたとしてもそれをなかったことにしちゃったりとか、いやいやこんなことは感じてはいけないとか、こんなことを言ってはいけないとかいうふうに自分の気持ちに蓋しちゃうっていうことがやっぱどうしても多い。でもそういうことを繰り返してると、自分の気持ちっていうのがどんどんわからなくなっていって、何のために生きてるんだろうかとか、私の幸せって何だろうかっていうふうに、もう道が見えなくなってくる、胸が苦しくなってくるね。自分の気持ちを置き去りにして、自分の人生を生きる、自分らしく生きるっていうのは、違うんじゃないかなというふうにね、思ってまして、そういう、まあ、自分の気持ちを知る、そして誰かの本間のね気持ち、素直な体験、素直な考え、素直な、心のありようっていうのを受け取る、まあそんなね、会をしてみたいなと。そういう会を通じて、心の温かさをねみんなで分かち合う体験ができればなと思って、こういうね心のシェア会っていうイベントを開催するようになりました。で、まあリアルでの開催は2回目やったんですけど、まあ今回も素晴らしい素晴らしいってもう自画自賛なんですけど、いやーでもねほんまに素晴らしいイベントやったと思う。また、うん、やっぱりね、これ間違いないなって思います。この人の幸せ、まあ自分らがね、これいいと思ってることをそのままイベントにしてるんで、それはまあ幸せなんですよ。僕らがなんかこう無理してとかね、なんかああしなきゃこうしなきゃってやってるんじゃなくて、いやこれめっちゃ よくねっていうで自分もまあ参加者の一人としてそこにいさせてもらって一緒に分かち合ってなんで、まあそれはもうええのは間違いないんですけど、まあでもほんまにね、なんかグループの力っていうのをもう毎回感じますね。うん、同じ回っていうのはやっぱ一つもないんですよ。毎回ね、やっぱメンバーも違うし、その参加した人の今の心のありようとか、こんなこと悩んでるとかこんなこと考えてるっていう状況もね、違うので、同じ方がねまた来ていただいたりもしたんですけど、また、違うねこうお話をしてくれたりとか、あ、なんかちょっとまた前回とちょっと雰囲気が違うなとか、でその方の影響でまた僕らがなんやろな、いろんなことを感じてっていう、そうなんかね、グループでそういう、まあ、お話ねし合ったりとかする会なんですけども、いろんな、まあ、自分の話したいことをそのまま話す、でみんなで聞き合う、で僕らは、一緒にね参加しながらも、まあ、ファシリテーターと言いますか、カタカナで言うとそんな言い方になるんですけど、まあ、司会進行というか、まあ、カウンセラーとしてお話をね傾聴させてもらいながら、時に、ちょっとねあのご質問とか、もさせてもらったりしながらこうお話を深めていくっていう感じなんですけども、まあね、ほんまにこうどんどん場が温まる感じがしていて、で一人お話ししてこうね、やっぱ本音でねお話しするって結構勇気いるんですよ。でもあれ、こんなこと友達にも家族にも話したことないのに、なんか初対面ね、みんな初対面で初めましてやのに、なんかすごい、私こんな自分のことをこんなに話すなんてみたいなびっくりしながら、でも話したくなっちゃうんですよ、その場の雰囲気が。話していいよって、何でもいいよと、いつも頑張ってるねっていう、そういうあったかいね雰囲気空気が流れてるんで、ついつい話したくなっちゃう、そんなこう魔力があって、でそうやってこう本音でね勇気を持って、ね、時にはあんまりこう自分でも見たくない苦しい自分、ね、をこう話してくれる人もいました。そうやってすごい勇気いることやと思うんですよ。自分でもなかなか認めたくない、見たくない、でも今こんなこと感じてるんです、こんなことがあったんですっていうような正直なねお話、まあ、勇気を持ってお話ししていただいたその姿に、また別の人が勇気をもらって、私もねこんなこと話してみたくなりましたって言って話していただいたり、〇〇さんのお話にすごく刺激を受けてこんなこと思いましたとか、こう誰かの話に影響されて、お互いこうなんていうかな、感想とか気持ちを伝え合ったりとか、まあね、ほんま初めましてで年齢も性別もこうね、お仕事の環境やったり育ってきた環境も違うし、まあ唯一の共通点は渡辺夫婦リスナーっていうことなんですけども、まあでもね初めましてで短時間の中なんですけども、それぐらい絆が深まるような、まあね不思議な空間なんですよ。でこれはもうその時もねお伝えしたんですけど、みんなのねおかげなんですよ。みんながそうやって一人一人ありのままでいようとして勇気をね、振り絞ってまずお越しいただいた、ね、来ることだけでも結構勇気いると思います。で来てもらって、で、お話しする、素直に聞かせてもらう、それもすごく勇気がねいることやと思います。でもそんな一つ一つの勇気、みんながこうありのままでのね自分で関わろうとしてくれる姿勢でこう絆も深まって、でそれでまたありのままでねみんなが入れるようになってっていう、なんかこういい連鎖いい連鎖がバチバチバチバチって働いて、もうグループっていうね、やっぱこのパワーがほんまにあるなーって。だから毎回ね、もう僕らの予想を超えてくるというか、なんかもう想像を超えてくる、うん、想像を超えた素敵な空間にいつもなる。だからそれは僕らが作ってるわけじゃないんですよ。僕らが作ってる空間であれば想像できるんですよ。僕らがこうやって頑張るからこうなるやろうなみたいなね、自分の力だけやったら自分の想像が及ぶんですけど、もう僕らがどうこうじゃなくて、みんなでやってることなんで、もうみんなの、まあ、パワーって言うとなんかあれですけど、もうみんながそれぞれいてくれる、もうそのみんなで作り上げた雰囲気なんで、もうだからそういう意味で想像に 及ばないというか想像を超えてくるというか、あやっぱりすげえなって毎回なんかびっくりする。今回もなんかそんな体験でしたね。まあ、ただ一方で僕らの力もめちゃくちゃついてるなって思いますこれは自画自賛なんですけど、まあね、やっぱ初回と比べたら全然僕らのあり方って変わったなって思うし、なんかその聞き方とか話し方もそうやし、あり方としても変わったし、なんかよりなんかよりこうどっしりとしたというか、なんかありたいね、自分のあり方でこのイベントが開催できてるなっていう、どんどん近づいてってるなっていう感じもあるので、僕らも進化してますっていうのもありつつ、まあみんなのね、こうみんながいてこそのこのグループのシェア会、心のシェア会やなっていうのを毎回思うっていう、ことですね。はい、まあこのねイベント、心のシェア会については引き続きね、開催していきたいと思いますので、またご案内があった時、席がね空いてましたら、そしてご予定がねご都合つきそうでしたら、もしかしたらタイミングかもしれないですぜひね、勇気の一歩をね踏み出してお越しいただくと、また何かがね起こる。そのあなたの勇気がみんなを動かすんですよ。不思議な体験なんですけど、ぜひね心のシェア会で一緒にね素敵な時間を分かち合う仲間にねなっていただければなって思います。でオンラインの方でもちょっとやり方今考え中、検討中なんですけども、オンラインでの開催も何かしらねやっていきたいと思うので、まあオンラインとオフラインでやっていくと、なんか両輪でねこう心のねこう栄養補給になりそうな企画を今後もね続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めてね心のシェア会9月1日ね来ていただいた皆さんありがとうございました。はい、というのが、イベントのね実施感想なんですけども、後半はねレターご紹介したいと思います。鍋ともネームゆりゆりさん、こんにちは。こんにちは、いつも応援しています。28歳女性、結婚6年、1歳の子供がいます。両親との関係についてです。私は両親が好きではありません。ご両親との関係についてのご相談ですね。例えば、孫の催促をしてくる。孫の催促。連絡なく子供の写真を年賀状で使う。就活の時に市議会議員に勝手に口利きをする。私は地方公務員です。兄と助け合って生きていくことを求める。兄は引きこもりです。感謝を強要する。世間体ばかり大事にする。キリがありませんが、小さなことが無限にあります。無限にあるんやもうこんなね、もうレターで書ききれませんということですね。上記を母に打ち明けた際、親子でも分かり合えないことはあると言われ、向き合おうとせず突き放された気がしました。ああ、打ち明けられたんや。一つ一つが大きな問題だったわけではありませんが、積み重なり致死量に達しました。顔を合わせると苦しいことばかり思い出します。本当はいいこともあったし、育ててくれたことに感謝もしています。しかし子供の出産以来、会う頻度が増え、もう限界です。今までのことはないことにされ、孫に会いたいがために連絡してきて、その度にドキドキモヤモヤし、その夜は眠れません。早く親を私の人生から追い出し、穏やかに生きたいです。親と決別したく背中を押していただけませんか。はぁはぁはぁはぁはぁ、レターありがとうございます。ゆりゆりさんですね。28歳女性、結婚6年、1歳の子供がいます。孫の催促をしてくるっていうのは、孫と会わせろってことですね。会いに行かせろとか、会わせに来いとか、とにかく、もう、孫を会わせろという催促をね、してくるってことなんでしょうね。連絡なく子供の写真を年賀状で使う。もういろんなことが積み重なって、致死量に達したんですね。一つ一つは、まあ、まだ体で消化できるけど、やっぱ、量って、がありますからね。受け付けられる、一度に受け付けられる量っていうのがありますから、致死量に達してしまいましたと。ちょっと表現がすごいなんか独特で 面白いですね。面白いって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、うん、致死量か、もう限界ですよね。いや、なんか、例えばって言っていろいろ書いていただいてますけども、いや、なんか嫌やなって思いますよ。まあちょっとこれね、人様のレターとか人様のね、お母様のことを言うのもあれですけども、鬱陶しいなって鬱陶しいなって、ちょっとゆりゆりさんの立場になってレターを読ませてもらった時に、鬱陶しいなっていう言葉が、こうお腹の中からね、僕のお腹の中から出てきました。で、今回ゆりゆりさんはこうどうしたらいいですかっていうよりは、もう親と決別したいと、親を私の人生から追い出し穏やかに生きたい、背中を押していただけませんかってことなんですよね。じゃあ背中をね、もうたっぷり、もう全力で押させていただきます。頑張れ。もう致死量に達してるのであれば、まず離れないとちょっともうどうしようもないですよね。もう眠れへんしね。そんな状況で、まあ、どないせいっていう話なので、決別して、私の人生をね、私の人生から親を追い出し穏やかに生きる、いいじゃないですか。やってみましょう。お母さんはお母さんですから。で、ゆりゆりさんはゆりゆりさんですから。お母さんの人生をゆりゆりさんが背負う必要はないですし、お母さんがどう思うかはね、知らないですよ。まあ多分お母さんはゆりゆりさんの人生をきっと自分の人生かのように思われてて、まあある意味もう、その、子供、いつまでも子供扱いしていて、こう独立したね、大人のね、人間やと。自分と同じように自分の人生をそれぞれ生きてる、独立した人格のある、尊重されるべき大人なんやっていう認識が、まああまりないのかなっていうふうには思うんですよ。だからすごい干渉してくるし、あれせえこれせえこれしてやろうとかね、いろいろね、要求してこられると思うんですけど、でもゆりゆりさんはそれに答える義務はないですからね。答えたかったら答えたらいいんですけど、答えたくなかったら答えないでいいわけなんで、それはね、もうお母さんはお母さん、私は私なんで、自分の心の安全が脅かされてるっていうのであれば、母を遠ざけるっていうのはゆりゆりさんが自由に選択したらいいことなんでね。今それをしてみたいね、穏やかに生きたいと思われてるのであれば、ぜひその一歩をね、踏み出してみてほしいなって、背中を押したいなって思ってます。で、1歳のね、お子さんの親は誰ですか？これは間違いなくゆりゆりさんですよね。少なくともゆりゆりさんのお母さんではないです。ゆりゆりさんのお母さんはバーバです。はいバーバが孫に会いたいのは当然やと思うんですけども、ゆりゆりさんが、このお子さんのお母さんなので、ゆりゆりさんが心穏やかに生きるっていうことがお子さんにとっても非常に大事なね、愛情表現やと思うんですよ。なので、バーバが何言おうが、私が穏やかにニコニコ、暮らせることが大事で、そのためにバーバを遠ざけるということであれば、それはね、お子さんにとってもいいと思うんですよ。ゆりゆりさんにとってももちろんいいし、バーバにとっては一時的にすごく悲しいかもしれんし、怒るかもしれんし、どういう行動を取るかは、お母さんね、次第なんですけども、でもそれをゆりゆりさんが背負う必要はないんでね、お母さんはお母さんの問題なんで、ね、自分がしたい行動をぜひ取ってみてほしいなって思います。で、取った先にまた新しい何かが待ってるのかなって思うんですよ。まずは離れてみる、ね、離れてみて、で、今の現状の見え方がまた変わるかもしれんし、変わらんかもしれんし、お母さんに対する認識とかお母さんに対する気持ちが何か出てくるかもしれんし、出てこないかもしれんし、まあそれはね、もう致死量に達してるんやったら一旦ちょっと離れて、このままね、毒を盛られ続けると、ほんまに死にますから、まずはね、心と体の健康をご自身がしっかりね、確保してください。まあもしね、決別したいと思ってるけど、でもいざやろうと思ったら こんな気持ちになったとか、なかなかできひんよとかいうことがあれば、またね、あのレターとかいただければなって思います。頑張ってください。応援してます。はい、というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのねレター引き続き募集しております。ご質問ご相談何でも大丈夫です。ぜひねお気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。